こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今日は5月5日子供の日ということで、鯉のぼりをあげているご家庭もあるのではないかなと。そうなんでやねんちゅう。ありがとうございますということで、ポポンプグニャンラジオですということでね。まあまあ、僕も昨日真田丸のイベントっていうのが大阪駅であって、まあ、草刈正雄と、もう一人、僕あんまり知らないですけど、もう一人なんか有名な声優さんも、なんか俳優としてなんかやってたんですけども、まあ僕は草刈正雄さんだけ、ちょっと見たいなと思ったんでね、大阪駅に行ったら本当に人がいっぱいいてて、もう1000人ぐらいおったんちゃうかなっていうぐらいね、なかなか見れなかったんですけども、まあ、最後草刈正雄さんたちが退場するときに、なんていうんですかね、こう大丸っていうのがすぐ横にあるんですけども、そこに入っていくときに本当に間近で、まあ、一瞬だけなんですけども、草刈さんを見れてですね、まあ、大満足というか、まあやっぱ真田丸面白いですからね、やっぱ特に草刈さんのね、真田昌幸のあのお父さんの役っていうのは、まあやっぱり一目見たいなっていうのもあったりとかして、まあまあまあ暇やっていうのもあったんですけども、本当すっごい人がいててね、まあ一瞬だけでも、間近で見れてよかったなっていうふうに思いましたということで、まあそれにしてもまあニュースでね、今日びっくりしたのが、ワック出版社っていう、これウィルを発行してるとこやと思うんですけども、保守系というか、まあ右翼的というか、ネトウヨ的というか、そういう雑誌出版してるところに、まあ右翼の活動家がですね、侵入、なんかペンキかけたり、消火器を、噴射したりとかして、で、なんか自分から110番したみたいなんですけども、これ本当になんかびっくりしたというか、なんでかなと、朝日新聞とかやったらね、まあわかるんですけども、このウィル、っていうね、この、まあ右翼的というか、自民支持的というかですね、まあそういうとこになんで乗り込んだのかなと。この右翼活動家が言うにはですね、発行している雑誌の記事が不敬だと、いうことで、何が不敬なのかよくわからないんですけども、なんかね、本当この、このウィルっていうね、雑誌も、去年末か今月初めぐらいに、編集長のね、花田さん、これ名物編集長の花田和義さんですかね、なんかようわかんないんですけども、花田さんという方はとにかく有名でね、まあ、この人が、このワック出版社から、アスカ出版でしたっけ、移ったんですよね。しかも、スタッフも引き連れてみたいなね。だからそこで、やっぱその、この、ウィルを出版し、ワック出版のチェック体制が甘くなったのかね。何なのかようわかんないんですけども、それでもなんかその、やっぱその、花田さんが、出版社移ったっていうごたごたも関連してんのかな、みたいなね。ちょっとその辺が、事情はよくわからないんですけども、面白いなと、思いましたね。まあ、これ警視庁公安部が逮捕したっていうことで、まあ、公安も、気にかかってんのかなっていうかね、この辺のその、ごたごたっていうのがようわからんなと。この間玉神さんがね、公選法違反でしたっけ、なんかその、運動家も運動員も一緒に逮捕されたりとか、やっぱなんか、この右翼系もですね、いろいろごたごたしてるなと。まあ、それはやっぱりなんか、いろいろあんのかなと。お家事情というか、やっぱお金のトラブルとかね、なんかそういうのも、根底にあるんじゃないのかな。大体こういうのは起こるのは金絡みやったりするんでね。まあこれ分かりませんけどね。どういうトラブルなのかと。まあ選挙も近いっていうのもあったりとかして、このなんかわけわからん構想っていうのもですね、なんかいろいろ気になるなと。まあ引き続き、見てまいりたいと思います。ということで。 まあ、あとはやっぱそのトランプさんが、共和党の、まあ、大統領候補に、としてなるっていうのが出てて、ほんで、まあ、そのさっき共同通信に載ってたのが、まあ、トランプさんがもし大統領になったらですね、日本の防衛費を、全額日本に払わすと、だからもう日本は日本で守れみたいなね。で、もう米軍も撤収しますと、在日米軍というかね。まあ、だからそれも本当にその、まあ、このトランプさんの駆け引きの一部だと、トランプさんの側近とかは、この間言ってたと思うんですけども、まあ、これもね、やっぱりその辺野古問題とかにも影響してくるのかなと。本当にその安倍政権がですね、ずっと中国脅威論っていうのを煽ってるんですけども、じゃあアメリカがですね、日本から手引いた時に本当になんかできんのかいなと。まあ、もちろんすぐにね、本当にそう、米軍撤収するかどうかっていうことはないかもしれませんけども、これ本当にトランプさんが大統領になろうがですね、こうヒラリー・クリントンさんが大統領になろうがですね、アメリカにお金がないっていうのはこれ事実であると。で、オバマさんも、世界の警察はやめたと、っていうことも言ってるわけでね。で、まあ、アメリカとしても中国と仲良くしようというふうにしてるんですよね。まあ、そこで、まあ、いつまでも日本がですね、安倍政権が、ね、中国怖いと、煽ってていいのかと。日本にそんな防衛費払えるだけのお金もないですしね。年間5兆でしたっけ、日本の、軍事費というか防衛費というのはね。互角に中国と戦える能力もないと、戦力投射能力とかって言うんですけども、そんな中でですね、いつまでも中国脅威論を煽ってて、どうすんねんと。中国もそういうの分かってるからですね、この台湾の沖の鳥島問題でね、沖の鳥島は岩だと。台湾の国民党、まあ、中国に近い、国民党が言ってると。そういう、なんていうんですかね、こう力もないのに生きてると、日本がね、中国怖いと、中国と戦争だと、だから安保法案だみたいなね、そういうことを言ってると、余計足元見られてですね、周りからこうどんどん固められていくと、この間、オーストラリアのでですね、まあ、日本が潜水艦を売りつけたいと。安倍総理が先頭に立ってたのもですね、まあ、オーストラリアは結局フランス、日本を断ってフランスを選んだと。本当にその日本っていうのは力もないのに、わーわー、生きがってるだけではですね、余計足元を見られるんじゃないですかと。だからまあトランプさんがね、まあ、本当こう、大統領、候補にすらならないと最初言われてたのがここまで来たと、まあ、僕は本当に大統領になるかどうかっていうのは分かんないんですけども、やっぱり、ね、日本もやっぱりちゃんと考えなあかんやろと、本当にその、辺野古にしたってですね、そのところにいるんかいなと、こんなトランプさんがこんなこと言っててね、っていうことはやっぱりね、やっぱりそう軍事だけでは日本はどうにもならないと。だったら他の外交とかでね、だからどういうカードを切っていくかっていうことですよね。軍事で、中国とかに対抗できないのであればですね、他の道を探すしかないでしょうと。それはやっぱり中国と仲良くする、ロシアとも仲良くする、っていうことを、なんていうの、もっと積極的に打ち出していかないと、余計足元見られて、中国にプレッシャーかけられてですね、日本が不利になるんじゃないのかなと。そういうこともやっぱりね、考えないかのちゃうのかなと、この、アメリカの大統領選ね、通じて僕はちょっと思いましたね。まあ、どういうでしょうかということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。